Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、第431回ということで、MC の石本です、うん、そして今日はなんとなく予想がつくんですけれども、うん、MC もう一方この方です、
う
ん、
マスターズ優勝おめでとう。
はい、だろうなと思います
そうですよね、もう今日はこの話しかないと思いますね。
はい、はい、密かに続いてる予想クイズも、もう今日はもうそれしかないだろうっていう。
そうですね、今日はもうそれしかないと思います。
はい、はい、まあ正直ですね、僕はゴルフ詳しいかって言ったらあまり詳しくはないんですけども、
ね、我々はゴルフしませんのでは
い、だからまあ、ただこれだけ皆さんがゴルフされる皆さんが大騒ぎしてるってことは、マスターズっていうのがすごい大会で、はいはい、間違いなくそれを日本というかアジアで初めてって言ってましたもんね。
まあまあそうですね、アジア人初めてですもんね。
はい、はい、だからもうすごい快挙だったということで、もう朝からうちのボスは大喜びだったみたいな。
大好きですね。
そうですね。
ね、はい、前もね、なんかもうちょっとこう手の届くところにまで行ってっていう時もね、はいはい、話題になってましたけどですね。
はい、なんか壱岐にゆかりがあるんでしたよね。
そうなんですよね、はい。ちょっとなんかゆかりがあるみたいですよ。
はい。うん、ぜひ、凱旋パレードでも。
そう。ね、はい、ぜひね、はい。まあちょっとなんだろう、ライブで見てましたけど、さすがに、はい、あーって。なんかこう、最後こう、ちょっとこう、外してしまって、はい、普通だったらこう、ポンと入って、そのまま、
なるほど、わーだった
んですけど、ね、行ったところですけど、そこがなんとなくちょっとあれだったかなと思いますけど。まあ、
そこがやっぱりプレッシャーなんでしょうね。
そう、やめ、めっちゃプレッシャーだったって、インタビューで言ってましたね。
はい、決めれるところがですね。はい。
なんかもう、ワンホール目からすげえなんか、グリーンに上がるまでは絶対大丈夫だみたいな感じで上がったけど、はい、上がったらめっちゃ緊張したとか言ってました。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですよね。そらそうっすよね。四大メジャーの一つですもんね。
そうですね。うん、福山先生も気のせいか、今日は下にはグリーンの、
なるほど。いやいや、別に合わせたわけじゃない。
合わせたわけ。
グリーンジャケットをね。
はい。
いやいや、また今晩もテレビもも
う、はい、もうそうでしょうね。しばらくはそうでしょうね。はい。ということで、まあ、今年は、本当にあるかどうかは分からないですけど、無観客でも、うん、まあ、オリンピック、池江さんもですね。
はいはい。いや、すごいよね、
はい。すごいですね。はい。
いや、もう本当に感動しますね。ちょっとあれでオリンピックへの流れが少し変わりましたよね。
はい、そうですね、うん。ちょっと池江さんが出るならオリンピックやっぱ何としても見たいなっていう方が結構ですね。はい。
そうなりますよ、
ね。まあ、正直パリだろうなと思ってたけど、
あ、そう、本当、
個人的にはちょっと、ポッドキャストの中で前話したかもしれないですけど、うん、本当は今年で延期になって来年、世界水泳福岡がですね。
あ、そうですね。はい。そうですよね。
で、そこで池江さんが本格復帰をしてきて、うんうんうん、それで池江さんの勝負が見れるかなって、うん、僕は世界水泳すごい楽しみにしてたんですけど、まさかその前にっていうような形ですね。
はいはいはい、はい。はい。やっぱ、はい、持ってらっしゃるんでしょうね、はい、きっとね。
そうですね。
僕個人的に白血病になられた時に、はい、あれこれもしかして池江さんをオリンピックに、はい、出ちゃうのかなって思ったんですよ、ね。ああ、
なるほどなるほど。
そうなると世の中が物語として成り立つなって思って、はい、しかもそれで1年伸びたので、
はい、あ、そうですね。
これは、はい、と、多分ね、はい、持ってらっしゃるんでしょうね。
はい。いや、だから、今回ですね、結構皆さん、ちょっと不思議に思ったのが、オリンピック標準記録っていうのにですね、
はいはいはいはい、
結構届いてない種目で、ギリギリ、届いたとしてもギリギリとかですね、結構そういう選手が多くて、結構オリンピック標準記録に届いてなくて、まだ決まってない種目でも結構あるんですよね。
うんうんうん、
あれですね、実は言うと日本のオリンピック標準記録、派遣記録、
ね、
めちゃくちゃレベル高くて
です、ね。そうそう、レベル高いんですよ。そうなんですよ。
はい、で今の時期にあのタイム出せたら、それはもうメダル候補になれるよねっていうような、そんなレベルなので、池江さんそれに迫ってますからね。
そうですよね。水泳の、はい、水泳すごくレベルが高くて、はい、標準記録を超えた時点で、はい、ほぼほぼ決勝に残れるぐらいの勢いですもんね。
そう、もう間違いない。それが まあ、今の時点でですからね、オリンピックに向けてここからさらに上げていく状態なので。で
ね、ちょっとやっぱ頑張ってほしいですよね。
はい。
なんか自分も頑張らなきゃなっていう。
そうですね。
今日のね、はい、あの、松山さんも、はい、ああ、頑張らなきゃって思いますね。
は
い、
そうですね、うん。あの、池江さん、松山さんと続いて、うんうん、あの、この前から僕はしつこく言ってるあの、角田くんあたりもですね、不安で、
ね、
あの、
そうそうそう
今週末、もしかしたら、なんか表彰台みたいな話もですね、出てきたらすごい面白いかなと思ったり。
政治家頑張れよってみんな思う。
あの、足引っ張ってる感がですね。
はい、大きいところも小さいところもね。
はい。ちょっと危ない火花が飛んできそうだったので。あの、ちょっとこの辺であの、例の新コーナーにちょっと行ってみようと思うんですけども、あの、まあ、先週からトークテーマっていうのを決めてですね、はいはいはい、ちょっとそれについて、先週あの、先週からシリーズ、ちょっとあの、小学校校区っていうのにちょっとついて語ろうというところで、うんうんうん、先週あの、三島校区について語ったんですけども、
は
い
は
い、
今週はどこ行くんだろう。
今週は、はい、沼津小学校地域ということで、
飛んだな。
はい。あの、ちょっと実はこれ順番ですね。ええ、あの、この前、三島はちょっとランダムで決めたんですけど、今週からちゃんとあの、法則に則って、ちょっと順番が、はいはい
ね。
はい。あの、まあ、電話番号の下3桁
な
んです
。なるほど、なるほど。
あの、若い順っていうだけなんですけど。
なるほど、なるほど。はい。そっかそっか。
で、それで、あの、沼津小学校に今回させてもらったんですけど、
はい、はい、はい。
はい。福山先生の沼津地区の思い出というか、
沼津地区はね、僕もまあ、あの、初山地区なんです、だったんですけど、はい、だったっていうか、はい、まあ、なんですけど、そうすると、はい、あの、中学校の時とかに、三校交換会っていうのをやってたんですよ。
はい、多分三校交換会
あの、はい、三校交換会っていうのをやってて。
交換会はいはいはいはい。
あの、ちっちゃい学校、あの、初山と沼津と伊佐伏の三校で、
はいはいはい、はい。
いろんなその年に一回交換会をしようみたいなのをやってて、多分、沼津と、はい、あの、伊佐伏の人しかわからないと思う。今やってるかどうかわからないんですけど、
はい、
そこでこういろんな球技大会してみたりとかをしてたのが、
ああ、なるほどなるほど。
すごい思い出にあるなっていう、はい、沼津の思い出ですね。
あの、学校対抗とか、なんかそんな感じの、やつなわけですね。なるほど、なるほど。いや、交換会というか、なんか、1年ぐらいあの、交換留学とか、1週間とか、そんなじゃなくて、なるほど、なるほど。
あとは、まあ、沼津といえば、ね。
交換会はそしたら、あの、交わって、あの、喜びの感。
あ、いや、どうだっけな。
はい。
漢字苦手なんで忘れました。
なるほど、なるほど。すいません、ちょっと余談でした。はい。
あと、沼津といえば、あの、黒崎からの上り坂が、自転車の時に辛いなっていう。
なるほどですね、あの、ウルトラマラソンでも一緒ですね。あの、今はなんか、あの、なんかよくわからないですけど、あの、あそこに、海溝ってですね。
はいはいはい、はい。
あの、昔、
ね、
ありましたけど、
ね、
あそこから、こう、登っていくところですね。うんうんうんうん、猿岩に向けて、黒崎に向けて登っていくあたりが、本当にしんどくてですね。
はいはい、いや、本当そうですよね。はい、まあ、なかなか、自転車は今年は中止になったみたいですね。はい、
あ、そうでした ね、 ね。そう、だから、まあ、ちょっと、まあ、変異株っていうのにちょっと皆さんあの過剰反応しすぎな気もしないでもないですけど、
うんうんうん、
はい。まあちょっと変異株がもう福岡で出始めたりとかですね、
はいはいはいはい、
なんかそこら辺でやっぱりちょっと気を、ま、おそらくワクチンの行き届き方を見てたら、
うん、
この1、2ヶ月をなんとか耐えたらもうあとはっていうところになってくるでしょうからですね。
そうですよね。
はい、落ち着いてくるでしょうから、だからちょっと、
ね、はい。とかね、してほしい。
この1、2ヶ月が、から夏にかけて棒に振る前に、ちょっともう今しかないかなっていうような、
ね。本当ですね。本当に、はい。
っていうような形で。
なんだろう、沼津といえば。はい、沼津といえば、
はい、
あの、竜毛の墓って知ってます？
竜毛の墓、うん、いやー、わかんないです。
昔、池島って結構馬の産地だったんですよね。はいはい、
ほうほうほうほう。
それで源頼朝に献上されたという、はい、なんか名馬が、スルスミっていう名馬がいるんですけど、
スルスミ、はい、
の母、ボバが、はい、竜毛っていう馬が駅にいたっていう、それでね、お墓だけあるんですよね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。
へ
ぇ、沼津のね、多分あ、行ったことある人なかなかいないと思いますけど。
は
い、
それは、もしかして福山先生、Google マップに。
あ、当然、
なるほどなるほど。
つけてありますので、行けると思うんですけど、道が、細いんですよね。はい、狭いから、はい、軽自動車なら行けるけど。
なるほど。ちょっとその手前ぐらいで車を捨てて行った方がいいような形で。
行かれた方がいいかなと思います。
なるほど、なるほど。うん、
ぜひぜひ皆さん行ってみていただいて。
わかりました。ちょっと、竜毛はどういう字を書くんですか？
竜が化けるって書ける。難しい方の竜の字に、
はいはい。
化けるって書いて。
村上龍さんの竜ですね。
あ、そう、ああ、来たな。いや、この前なんか早稲田大学にね、はい、ああ、村上龍じゃない、すいません。それはあっちだった。はい
あのスプリングの方ですね。
そうそうそうそう。
はい。と、じゃあ、そしたら、私もちょっと沼津の思い出といいますかですね。はいはいはい、まあ、いろんな海があって、うん、いろんな、私はこの海が好きだ、あの海が好きだってあるかもしれないですけど、そうですね、はいはい。僕がですね、一番好きな壱岐のビーチは、沼津にありまして、まあね、里浜なんですね。あのラグーンの感じとか
で、まあ、そこはめっちゃ遠浅ですもんね。はい、
そうで、あと春脇のあの夕日の沈み方とかですね。
そうなんですよ。あそこはちょうどね、はい、夕日が真ん中に沈む時はすごい、はい、いいですよね。
はい。で、ちょっと高いところにいたら、小牧崎とかですね。うんうんうん、はい。あと、猿岩をバックにとか、なんか、沼津というか、まあ、黒崎半島、里浜、小牧崎あたりにかけて、うん、あの辺はなんか、サンセットの宝庫かなとですね。
まあ、夕日を撮影するのは最高のスポットですね。
そうですね。だから、まあ、ちょっと足を伸ばした湯の本温泉とかもありますので、はいはい、そうですね、島外から来られるような方はですね、うん、ぜひ、沼津地区を回って見られてもいいのかなとですね。はい。という沼津の思い出といいますか。
一個しかなかったよ、今。
あとじゃあですね。まあ、さっきの坂っていう話もありましたけども、はいはいはい、あそこはやっぱりですね、ジョギング、ロードバイクですね。もう少しちょっと落ち着いて、うんうん、まあ、一気に練習に行きたいな、なんて方はですね、うん、ぜひ、沼津地区はいい練習コースになると思いますので、そうですね、あそこの、柳田のあたりからですね、猿岩まで走ろうと思ったら、まあ、はいはい、とても素敵なコースですので。
あ、そうですね。景色もいいしね。
はい。ダダモレさんとかあそこ走るの大好きですもんね。
はいはい。
いや、もうやっぱ 142.195 キロ走る人やっぱ違うなと思いながらですね。
そこへ持ってきますね。
はい。はい。というところで、ちょっとですね、沼津トークなんかもちょっとお送りさせてもらって、で、来週もですね、またちょっと、小学校地区をテーマにですね、語ってみようと思いますというところで、はいはい、そしたらニュースの方に行ってみようと思うんですけども、はい、ニュースですね、そんなダダモレさんからですね、ちょっと面白い、情報を寄せていただきまして、はい、紹介しようと思うんですけども、まあ、さっき神社の話、まあ、Google マップのプロットの話をしましたけども、はいはいはい、プロット、福山先生、まあ、神社ですね、はい、池の神社をいっぱい、プロットしていただいてて、そこで、まあ、今、神社を巡るって、御朱印ですね、
うんうん、
やっぱり目当てにされてる方とかもいらっしゃると思うんですけども、うん、御朱印ならぬですね、
はい、
五千印というですね、ものがありまして、はい、この千は何かと言いますと、うん、船なんです。
へ
ー。はい。船の御朱印というところで、
はいはい、
海に囲まれた島国日本、主たる移動手段だった船は、人や物を運び、交流や繁栄をもたらしてくれました。
なるほど。
夢を、抱いて、帆を上げてくれ、あ、しまった。今、福山先生に、メッセージを送ろうとしてから、
はい、
そして聞いてしまった。夢を抱いて帆を上げた先人たちの思いに触れながら船旅をしてみてはいかがでしょうかというところで、はい。五千院巡りプロジェクト参加事業者一覧というところで、うん、まあこれを紹介する以上は当然なんですけども、
うん、
九州優先も入っておりますというところで、
はい、
第10番社、社というか、社というかですね。
本当だ。はい。4月中旬から
そう、4月中旬からというところで、だから、今度からですね、この、4月13日頃、要するにですね、これが明日ですね、収録今日月曜日にしますので、13日火曜日頃をめどに、
うん、
この5000円の取り扱いだったりとか、発売場所、販売場所っていうのを公開いたしますということなので、このサイトを見ていただいたら、このラジオ、ポッドキャスト聞いてですね、見ていただいたらもう発表されてるかもしれないというところで。
素晴らしい。
はい。これちょっと面白いですよね。
面白そうですよね。
はい。
まあでも結構全国だから、集めるの大変
な、はい、なかなかそうなんです、うん。はい。というところで、ちょっとですね、そこを読んでみようかなと思うんですけども、はいはい、まあ、まずは、これ、第一番社、海市って書いて、なんでしょうね、これはですね。
そうですよね。はい。なんだろう。
はい。これがちょっとよくわからないんですけど、第二番、石崎汽船、
うん。
石崎汽船はどこでしたかね、あれは、 なんか千葉の方とかでしたかね、石崎線。何でしたかね、
ちょっと。どこですかね。
はい。で、伊豆諸島、伊勢湾フェリー、オーシャン東急フェリー。オーシャン東急フェリーはなかなかちょっとハイレベルなところで、あの、東京と九州を結ぶやつなんですけど、
はい、はいはいは
いはい。そうですね。あと、小笠原海遊、沖観光、沖汽船とかですね。うん、で、行って、九州優先フェリー、熊本、神戸とか、こう、佐渡とかいろいろ繋がっていってですね、うん、これを全部集めきる人が出てくるかどうか。
本当本当。
これは一生ものでしょうね、おそらくですね。
本当ね、こう、はい、結局乗らないともらえないってことですよね。
そうですよね、おそらく、ね、これですよ。やるからにはですね、もう一生レベルで続けてもらわないと、
はいはい、
これを生きがいでしてですね、多分何十年レベルじゃないとできないと思うんですよね。
本当
これですね、途中でやめられたらショックなんてもんじゃないです
か。うん、
はい。で、ちなみにこの5000員マスターにチャレンジということで、5000員マスター制度とは、定められた船会社数分の、船会社分の、数を集めると認定される称号制度ですと。称号には一等航海士、船長などの船にちなんだものがありますということで、今後も拡充予定です。各種称号を目指しながら楽しんでみてはいかがでしょうかということで、この称号も4月中旬頃に、公開予定ということですので、
はいはい
はいはい、この5000員っていうのをですね、ちょっと巡ってみたいなとですね、うん、思うんですけども、ね、さあ本当にどれだけかかって、これがいきなり称号をもらうためにあの20社もあらなきゃいけないとか言われたらもういきなり絶望。
本当本当。
はい。これはちょっとぜひ、興味のある方は、御朱印じゃなくて、種のところを船に変えてもらって検索をしていただいたら出ると思います。うんうんうん、5000員ですね。
それこそ、はい、ね、ダダモレさんに頑張っていただいて、
ね。そうですね。はい。ダダモレさんに、アスパラ売りながら、いろんなところで、
はいはい、
フェリーマニアだからですね。うん、はい。
開始っていうのが分からないですね。
開始が、そうですね。これだけが、ね、まあだから明日発表ある中でなんかあるのかもしれないですけどね。
一番じゃ開始っていうのが分からないな。
はい。
はい、そんな会社はないですもんね。
そうですよね。いや、最初に僕もちょっと調べてみたんですけど、会社これなんだろうなと思ってですね、うん。はい。ちょっとそこら辺ご存知の方がもしいらっしゃいましたら、そこら辺も教えていただけたら、
ね。メールで。メールアドレスに。
はい。はい、そうですね。76@、76、あ、それはイケフェムか。うん、76@ikfm.jp でですね。で、あとは、この前からツイッターの ikis_11っていうアカウントにもコメントを寄せてもらえたらですね、こちらも読ませていただこうと思います。はい、この前リアルシロちゃんさんですね、読んだらちょっと聞かれてたみたいでびっくりしたっていうふうなコメントも、はい、いただいてましたので、はい、こんな感じでちょっと、もし、嫌な方は嫌って言っていただけたら、
嫌、はい、って書いてということで、
はい、そうですね、はい、読まないで
読まないでですね。
はい、そんな感じでお願いできたらと思います。はいはいはい、ということで5000人の話題でした。そしてですね、続きましては、こちらですね、こちらぜひちょっと今週中にも絶対紹介しておかなきゃいけないやつなんですけども、壱岐市のホームページから、
うん、
テレビ番組放送のお知らせ、
うん、
NHKBS プレミアム、ね、日本縦断心旅2021春の旅ということで、うん、はい、番組に寄せられた手紙をもとに俳優の日野翔平さんが自転車で日本を縦断する NHKBS プレミアム日本縦断心旅、
うん、
で、長崎県が以下の日程で放送され、うん、津島市壱岐市が登場しますというところで、うん、今日、これ収録してるのは12日の月曜日ですけど、けども、うん、まあこれがなんかダイジェスト版みたいな感じで旅の名場面と心の風景っていうのが、はい、はいはい、出てくるそうなんですけども、
はいはい、
13日火曜日が対馬が舞台になるみたいです。
うん、明日です、ね。
そして、はい、14日水曜日からは対馬から壱岐に移ってきて、うん、15、16日は壱岐市ばっかりっていうような感じになりますので、うん、ちょうどこれを聞いた方はですね、その日から、ね、見ていただけたら、ね、はい、間に合うのかなとですね。
午前11時45分。
朝にですね、7時45分から7時59分にありまして、再放送が11時45分から11時59分と、はい、なっているそうです。で、これ まあ、これを見てる方がどれだけいるかって話ですし、息では見れないと思うんですけど、うん、BS4K でも放送するということですので、はい。あの、BS4K が見れる環境の方はですね、あの、壱岐市の素敵な風景を 4K でお楽しみいただけますということで、はい。ただ、あの、BS4K の方は、あの、再放送の方はやりませんということで、朝ののみということに、はい、なるそうですので、ちょっとまあ、少しですね、あの、ちょっと、あの、出られた方とかになんかちょっとお話も聞いたりとかしまいましたけど、うん、ちょっとネタバレになるので、ここではちょっと控えようかなと。
いつぐらいに来られたんですかね。
ですね、そんなに、前じゃないです。先々週ぐらいだと思います。
そうなんだ。それで編集するんだ。は
い、そう、いや、だから結構早いなと思ってですね。
はい。お前編集ちゃんとやっとけよって言われてるんだろうな、きっと。はい。あ、今もうそういうことは言えないんだ。
そうです、そうです。働き方
俺が編集しとくからって言わないといけない。はい、上の人は、ね。
で
も
それでね、残業しまくって、周りを残業する雰囲気に持ってったりとかしたら、それも話すことになりますよ。
もう大変だな、もうね。
そうなんですよ。もう、話すイベントハラスメントでもう苦しむっていう、
ね。本当本当。お疲れっす、はい。帰りますって言われちゃうんだろうな、
はい、
きっとな。
そうね。はい。もうこういうですね、なかなか大変な世の中。
本当大変な世の中。
それこそオープニングで言った池江璃花子さんですね。が、努力は必ず報われますってなんかインタビューで答えたら、それに苦言が来たらしいですからね。うん、
マジ
だから、努力をしても報われない人もいるんだ、みたいな感じですね。
苦言が。本当世の中めんどくせえ。
もう池江さんが努力をしたら報われるって言われたらもうですね、それ以上やっぱ説得力あることないからですね、
なんだろうね、この世の中ね。はい、おめえ努力しろよって言うようなやつに限ってそういうことを抜かし上がるんですよ、ね。
はい。
ダメだな。なで、はい。こういうおじさんはもう。
そう。で、こっち側もですね、やっぱりハラスメントに苦しみますから。
本当よ。
そうそう。ハラスメントって皆さんに言われてちょっと怖いっていうですね。
あ、誠さん、お先っすって言われる。
はい。は
い、
そう
帰ります。
いや、はい。もう、そんな世の中になってくると思いますけれども、はい。皆さん仲良く頑張っていきます。そしてですね、うん、次のニュースですけども、ちょっとですね、スマートニュースから見つけた、はいはい、ニュースで、たまにですね、スマートニュースを見てたら、うん、息のページのところにですね、
はいはい、
なんでこれが、息の項目に入ってるんだろうと思って、はいはいはいはい、読み進んでいったら、ああ、なるほどねっていうような記事がたまにあるんですけど、うんうん、これがまさにそうだったんですけども、まあ、経済誌でおなじみのフォーブス。
うん、
フォーブスジャパンのですね、雑誌の記事のになります。うん、で、この、毎回連載でやってるんですけども、はいはい、ウォッチストーリー、私がこの時計を選んだ理由という記事が、うん、このフォーブスの連載があるんですけども、うん、これで今回選ばれたのが、シンプルでモダンなテイストで人気の建築家、松本秀俊さん。
うん、
はい。が、愛用の腕時計の、ボーム&メルシエの K ブランドっていう時計を、うん、紹介していると、
うん。
で、まあ、松本さん、僕はそれほど時計には詳しくないのですが、時計ばかり見る癖もあるほど必需品ではあります。この時計はシンプルで文字盤も見やすい、機能的である一方で、細やかなデザインにこだわりも感じられて、物としても好ましい。もう20年ずっと身につけておりますと。うん、はい。で、奥様はメディアで活躍する時計&ジュエリーのジャーナリストだそうです。はい。で、そしてこの松本さんは何をされてるかと言いますと、一級建築士。
うん、
松本&アソシエイツ一級建築事務所を主催する建築家ということで、はい、はい。で、まあなんか、息で一級建築士って言ったらなんか、うん、ちょっとピント浮かぶ方がいらっしゃいます。
はあはあ、
元気ですかね、
息在住じゃなくなられてますけど、はい、まあ元気ですかね。
はい。はい、で、この、じゃあ、その、なぜこの松本さんの記事が、壱岐の、ですね、スマートニュースに出てきたかと言いますと、うん、この松本さんのプロフィールを見てみますと答えがわかりました、
うんうん。
建築家、長崎県壱岐市出身。
お
はい。建築家ユニット、アーキテクト5を経て独立し、1995年に松本&アソシエーツを設立。オフィスビルから住宅、別荘までを幅広く手掛ける。最近では、7つの里と書いて、七里と読むのかなんかわからないですけど、七里双葉子供園、うん、川口双葉子供園など、そういう子供園をの設計も、手掛けているということで。はい。で、愛車はアルファロメオ156ということで、はい。 という、この、松本秀俊さん。ちょっと松本秀俊さんってどんな人なんだろうと思って、なので調べてみました。うんうん、はい。そしたらですね、東京を中心に個人住宅、併用住宅、集合住宅、複合施設などを幅広く手掛けると。で、あと、いろいろなところで、掲載もされてて、マイホームっていう雑誌、うん、アイムホーム、モダンリビング、ニューハウス、日経新聞、日経マガジンなど、近年に手掛けた住宅は、紹介されてて、女性誌のベリーとかにもたびたび登場しているということで、はい。で、これまでにデザイナーズマンションがテレビ番組に、ダンススタジオが映画スバルのロケ地にも採用されたということで、はい、結構活躍。1959年、長崎県生まれということで、うん、今62、3歳ぐらいですかね。
そうですね、う
ん。はい。の方で日本大学を卒業してっていうことなので、もしかしたらこの松本さん知ってる、もしかしたらじゃなくて多分知ってるよっていう方結構息の中でいらっしゃるんじゃないかなと、うんうん。福山先生ちなみに、
いやー、知らない。
ご存じないですね。
昭和34年。はい年2月28日までって書いてあるんですね。
ああ、なるほど。だから、うん、まあ、今年還暦式を迎えた方々より、まあ、1個2個年上の方になるような形になります、うん、もしかしたら、あ、知ってるよっていう方も、これ聞いてて、いらっしゃるかもしれないですね、これですね。はい、はい。はい。松本秀俊さん、ぜひ、息にお帰りの際にはですね、これを聞いて、ゲストに、はい、来ていただきましたら、はい。一級建築士ですね、まあ、前、うん、ちょっとゲストに呼んだことはありましたけどね、なんか酒の話とかそんな話ばっかりだったので、
はい、元気にしてるかな。
元気ですかね。聞いてたら連絡ください。
本当。
はい。というところで、松本さん情報というところで、あともう少しですね、ちょっとありますので、
はいはい、
あとはですね、あ、こちらかな。あ、そうです。こちらですね。これは長崎新聞の記事になりますけども、うん、もう少し成長したら名前を募集しますというなんか不思議な記事でありますけども、まあ、以前から紹介してるイオンの横にある芝生広場ですね。
はい、はい
はい。あそこに、先月30日に、羊の赤ちゃんが生まれましたと。うん、はい。サッカーやグランドゴルフなどに訪れた市民を和ませているということで、広場を管理する壱岐商業開発が、昨年7月、斜面部の除草などを目的に、5匹の羊を飼い始めた、うん。見学は自由、餌付けや触ることはできません、うん、ということなんですけれども、この赤ちゃん羊は、今、体長50センチ、常に母親と一緒に行動していると。はい。で、統括責任者の藤井さんは、飼育する方も癒されている。あ、飼育する方も癒されている。すくすく元気に育ってほしい。もう少し成長したら名前の募集も考えているということで、はい。今のうちからいろんな名前を考えておいていただいてですね、なんか、はい。息に馴染むような名前だったりとかですね。
手軽んかな
ぁ。ああ、どうなんでしょうね。
どうなんですかね。
あれ、毛を刈るっていうのはなんか資格とか行ったりとかするんですか？
いやいや、知らないです。
特別、例えば獣医さんが監修しなきゃいけないとか、そういうことは特別ない
わ。いや、多分ないんじゃないですかね。わかんないけど、うちのなんか、はい、オーストラリア留学してたうちの娘の、はい、担当の委員さんというかが、はい、羊飼いだったので、
はいはいはいはい。
うんちの件だとかいろいろやらさってみたいですけど、
はい
はいはい、毛刈りはやってなかったなぁと思って。
ああ、なるほどなるほど。
前行った子はやってましたね。はい、毛刈りとかやってましたけど。
これなんか、僕はですね、正直、あんまり羊に詳しくないので知らなかったんですけど、この羊の赤ちゃんの写真が載ってるんですけど、うん、赤ちゃんは全然毛は白くないんですね。
ああ、そうなんですか、
はい、はい。なんかですね、
ちょっと、
こちらもじゃあ福山先生にお送りしようと思うんですけども、うん、まあ、真っ黒ですね、今の時点で。顔は羊、もともと大人になっても真っ黒ですけども、毛も、ああ、でも白っぽいっちゃ白っぽいのかな、が拡大したらですね。
毛も延々と伸びて、ああ、なるほど、そういうことか。はい、これまあ、種類によるんでしょうね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。うん、はい。
多分これは毛が生えてないんじゃないですか。
あ、まだそういう、あ、なるほどですね。まあ、ちょっとうっすら産毛っぽいのが見えるような見えないようなですね。
頭黒いやつだから、種類的に多分、
はい。
羊も種類があるんでしょうね、きっとね。
あ、なるほど。
まあ、羊には詳しくないけど。
はい。はい。 僕はあのちょっと羊年の端くれとしてちょっといろいろ調べてみようか
な。あ、私も羊年です。
あ、そうです。あシープモンキーズでしたね。
そうなんです。
はい、僕はあの早生まれの羊なので、はい、あの福山先生は10以降違うわけですけども、
はい、 はい、
はい、はいはい、というそんなあの年齢の話をしてたらあとギリギリまで来ました、
ね。なるほど。多分羊もいっぱい種類がいるから、はい、これなんだろうな。
はいはい。これ、あ、種類はですね、サフォーク種って書いてますね。
サフォークか。なるほど。はい。はいはい。
サフォークですね。
サフォークね。
はい。ということで、まあ、まあ、近くで、餌付けとか触ることはできないけど、見学は自由ということなので、うんうん、もし、その、毛色とか気になる方はですね、ぜひ、はいはい、あの、見学に行かれてはいかがでしょうかと。はい。というところで、今週の生き島ポッドキャストを終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただきページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますのでそちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。